神に 感謝します。
あーね
ー。はい、じゃあお祈りしましょう。アーメン。感謝します。こういうふうにして、私たちがあなたを賛美し、そしてあなたを認めさせていただけることを心から感謝しています。
アーメン。
天のお父様、ありがとうございます。
アーメン。
私たちをあなたの身元に近づかせてくださる、
アーメン、
御子イエス・キリストの犠牲の地、私たちを洗い清め、罪をお許しくださり、ありがとうございます。
アーメン。
感謝します。そして私たちを癒し、あなたの胸に引き寄せてくださること、本当に感謝します。
アーメン。
この時間をどうぞ聖霊によって導いてください。一人一人に御霊の恵みが豊かに注がれますようにお願いします。導いてください。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。
まずは皆さんに兄弟のためにお祈りしていただいたことを本当に心から感謝します。そして共に祈り合えることを感謝ですね。私も大変な時、皆さんによくお祈りしていただいて、たくさん励まし支えていただいてきました。本当に感謝します。お互いのために祈りへ会えることで、愛の神であり全知全能の神の力によって、ね、この地上での歩みを支えていただいていることを本当に感謝ですね。ありがたいです。傷を受けるということについてちょっと考えてみたいと思いました。私たちはこの生身ですから、何やってもこういつかどっかで傷を受けるというね、傷つくということはあります。畑仕事していると何かとね問題がありますけど、トゲ刺さったり、切り傷したり、目にゴミが入ったり悩みがありますね。問題があるわけです。そしてまた毎日の生活は同じようにね、精神的に霊的にいろいろな問題に直面して、そして傷を受けるということもよくあるわけです。そしてただ自分が受ける側ではなくて、また自分も相手に傷を負わせるというようなねこともあるわけです、残念ながら。そしてもうすでに受けている傷を大きくしてしまうというようなこともあるんですよね。自分もしっかりと罪人だという証明なわけです。すべての人は罪を犯していて、そして全世界が罪のもとにうめき苦しんでいるという状態ですね。でもそれでただ悲惨で終わるわけではなくて、神様は愛の神で、それに対する救いの御業を成してくださっていると、初めからもご計画していて、そして神の御心というのが続行中で、そしてそれは成し遂げられるということですよね。私たちの罪のための贖いの技はもうなされていて、そしてそれが再臨とともに、そして 完全にご支配される時に私たちは完全に解放されるわけですよね。私たちはその希望を持ってるわけです。で、エレミヤ17章の14節読みたいと思います。主よ、私を癒してください。そうすれば私は癒えます。これエレミヤ17章14節ですね。私をお救いください。そうすれば私は救われます。あなたは私の褒めたたえるものだからです。ですから癒し主がおられる。主が癒してくだされば癒されるんだとね。主が救ってくださるなら救われるんだ。そしてこの主は私の慕う方、愛の神、真実の神なんだということですよね。それが私たちの拠り所なわけです。出エジプト記の15章26節、主は言われますね。その最後の部分ですけど、私は主であってあなたを癒すものであると。その説の前の部分にですね、あなたがもしあなたの神、主の声によく聞き従い、その目に正しいと見られることを行い、その戒めに耳を傾け、すべての定めを守るならば、私はかつてエジプト人に下した病を一つもあなたに下さないであろう。私は主であってあなたを癒すものであると。あるわけです。この戒めを、すべての定めを守るならっていうのは、これちょっと難しいことですよね。なかなかそれしたくてもできない、まあ罪人だから難しいということなんですけれども、だから私たちには病があり傷があるんだと言えますけれども、じゃあそれは希望ないですね。なんか全ての定めを守りっていうことがいつまでたってもできないわけですから。だから主は私たちのために贖いの技をなさる必要があったということです。まあこれは私たち基本ですので、皆さんよく知っていることです。傷一つ受けるたびにですね、痛いですから、やはり立ち止まらせられますね。私なんかはこの小さい傷でですね、すぐに仕事に戻れると思って、畑仕事をやれると思って、喜び勇んで手術台に行ったんですけど、全然そんなわけではないみたいで、先日検査していただいて、傷口は塞いできてるんですけど、重いものは相変わらずまだちょっと持たないようにって言われましたね。1ヶ月は重いものは持たない方がいいね。ああ、なるほど、やっぱり昔から変わってないんだなって思いました。こういう貴重な体験っていうのは、やっぱり私たちが立ち止まって、そしてゆっくりさせていただくという、その中で肉体が動き続ける以上に大切なことに目を向けさせてくださるわけですよね。傷を、私は今ですね、そんなに痛いわけではないんですけれども、やっぱり時々こう動きによってピリピリってこう、手術した後が痛いわけですね。それがよくあるわけで、 どうか筋肉がこわばっちゃうんですね。今背中が絶えずかばう感じで体丸めちゃうもんだから腰が 痛い。全然これ手術は関係ないように思えるんですが、絶えず無意識のうちにそれをかばおうとしているわけですよね。これはどうしようもなくて背中腰の方にちょっと来ちゃうんですけど、傷が治ればこれもうリラックスもっとできて大丈夫なんだと思いますが、全てですね、私を正しい道にとどめてくださる主が、ちょうど良いものを私にくださって、スローダウンさせてくださってるんだと考えるとですね、思いの中では、納得して、そして、感謝しているんです。それぞれですね、私はもうすごく単純で、かえって翻訳したり、出版したりすることの方にもっと集中させてもらえていることで、かえって喜んでいるところもあります。できること、普段だったらやっていることをですね、他のみんながカバーしなければならないことで申し訳ないと思うんだけれども、これも優先順序を神様が与えてくださってるんでね、それをある面では残念だけれど感謝させていただいています。私は肉体的な制限がね、あからさまなので、周りの人も理解しやすい。でも心に傷を持つというのはね、心の傷っていうのはまたちょっと違いますよね。そういう手術したから当然そっとしなくちゃいけないとか、当然重いもの持っちゃいけないとか、自分だけではなくてお医者さん、そして周りの人も気遣ってくれるわけですけれども、どこかで心に受けた傷ってね、精神的なものっていうのは自分は抱えているんだけれど、あまりはっきりわからない。しかし魂の医者である主はご存知なわけですね。そしてそれを癒そうとしておられるわけです。そのためには本当にいろいろな気づきというものが必要で、そして知らないうちに思いをね、かたくなにさせてしまっているところとか、こわばってしまっているところっていうのがね、自分では気づかないうちに、やっぱり無意識のうちにあるわけですよね。でも主は知っておられるわけです。主にとって癒せない傷はない。主がなぜ全ての人のね、悲しみを皆闇の深いところに下られたかというと、それらの一人一人の受けた傷や苦悩っていうのをですね、彼自身も通過されて、そこをですね、恵みの油で浸そうとしておられるわけです。癒しの香油を注ごうとしておられるわけですね。完全に神は理解しておられて、完全に癒すことができる。そしてそれがただ相手が悪かったというだけではなくて、こちらも許してもらわなければならないことはたくさんあるわけです。罪人対罪人ですから、私も許してもらわなくちゃいけない。相手も、相手をも許さなければならない。ね。 かしその全てはですね、主イエス・キリストご自身がその痛みを全部自分のせいになってくださった、そのためにご自身の命を避けてくださったこと、これによって私たちは癒されるということなんですよね。私たちが当然罰を受けて当然というこれはですね、非常に当然ながら聖書的で、これをしてはいけないということをね、するとあなたは死にますというね、神様の一つも違わないこの真実のお言葉なんですね。そして警告だったわけです。それ勝手なことを言っておられるんじゃない、確かなことで、神に背きながらエデンの園にいることはできない、神の身元にいることはできないということで、しかしその罰っていうか裁きを当然受けるにふさわしい状態に私たちは皆なっているんですが、ちょうど、子羊の血っていうか、エジプトのところで、カモイにね、血を、ひさしもん中に、血を塗りましたよね。で、その時、滅ぼす者、死の使いが通り過ぎるということで象徴されていますよね。これが私たちがどういうものに直面していて、なぜ、贖いが必要なのかっていうのを、うまくイラストしてくださっています。主は私たちの中に入ってくださって、その主の使いっていうのはそこを通り過ぎることになるっていうね。私たちは生贄を捧げて、そして主よ、このお家に、私の心にお入りください。あなたと交わりがしたいです。私はあなたをお待ちしてます。というね、食を共にするというのは、もてなすということなわけですよね。あなたをもてなします。子羊、そしてまたこの子羊を食べるというのが、面白いですね。神様ご自身がその子羊となって、住越の子羊となって自分を食べなさいって言ってくださってるんですよね。すごいですね。そして主ご自身がお家の中にいるんだから、王の王であられる方が、裁くための主の使いっていうのは、神のポジションのずっと下ですよね。ずっとっていうか、天使に過ぎないわけです。神ご自身が私たちを共におられるんで、罰するために使わされた死の使いっていうのは、ここに神と神様がおられるんだから、入る余地もないですね。入る必要もないわけです。死の使いは神を認めない人たちのところに行って自分の任務を果たしていかなくちゃいけないわけです。で、前にもこれ分かりましたけれども、王が、支配者がですね、かつて古い時代からの習慣ですけれども、そのユダヤ人の慣習の前からですね、そういう中東の地域に、いろいろな各地にあったそうですけれども、王様を 支配者をですね、その地域の支配者をがこう回ってくるときにですね、肉をこう切ってですね、その血を流して、敷居ですね、そこに血を垂らしておくんですね。はい、お料理して待ってますということなわけです。で、中に入って食を共にしてくれるんです。全部に回っていくかどうか分かりません。入って食事するかどうか分かりませんけれども、大歓迎っていうことなわけです。ね、そしてそれがされてないところは罰を受けるという風習があったわけですよね。で、イエス様がご自身が子羊、自分の肉を食べなさい、そうでないとあなたに命はないよっていうね、そうされたのは、中でほふられて食べるその食物、食べ物にご自身がなられたっていうね、本当に全く私たちを生かすために、裁きに合わないために、完全にそういう恩赦ですね、本当にしていただくために、私たちのところに来てください。そういうわけです。ですから、この血というのはね、私たちが自分の犯した罪から、どんな過去の罪、先祖の罪、そうしたものから私たちを免れさせてくださる神ご自身の血なわけです。呪いとか裁きっていうのは、それを果たすために使わされた下っ端の天使ですね。神様から見たら非造物に過ぎないんですね。で、命じられた天使がそれをするだけなので、神ご自身が中に入って、その信仰心の食物となられているとね、王の王がですね、私たちのお家に宿ってくださっている。私たちが主の御霊の宮である私たちのうちに、イエス・キリストが宿ってくださっているということは、私たちはそれらの全ての呪いから解放される。本当に感謝のことですね。以前のですね、53章、それを読みたいと思います。これは、そういう生贄の子羊としての主ですね、メシア、救い主、私たちを贖って裁きから免れさせていただくために、ご自身が処罰を受けられる。だから私たちは解放されるね。そういう予言のメッセージなわけです。イザヤの53章を読みますね。これは口語訳です。誰が我々の聞いたことを信じたか。主の腕は誰に現れたか。彼は主の前に若木のように乾いた土から出る根のように育った。彼には我々の見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の慕うべき美しさもない。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。彼はこのメシアの姿ですけれども、王宮に生まれたわけではないですね。そして、侮られるということがどういうことなのか。 悲しみって、人の悲しみっていうのはどういうことなのか、捨てられるっていうのはどういうことなのか、病に苦しみ続けるっていうのはどういうことなのかっていうのですね。そしてまた人から忌み嫌われるということが、どういう、ね、村八部でいつも、ね、蔑まれ続けるということが、どういうことかというのをですね、主はご自分の肉を持って体験されたわけですね。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った、しかるに我々は思った、彼は打たれ神に叩かれ苦しめられたのだとね。これ罪人の心ですね。本当にこの私たちが本当に神のようになっちゃうんですね。まあ、こちらのメシアの予言にあるこの方は、まあ、イエス様ですけども、神であられるのに私たちを救うために、その装いっていうのが、卑しい姿っていうか威厳も捨てて、病を負って悲しみを背負って歩まれた。だけども、この打たれ続けているこの人の姿を見ると、なんか何か悪いところあるからだろうっていうふうにね、私たちは神の神になっちゃうわけですね。裁きづかさになっちゃうわけです。すぐそうしちゃいますね。どうしようもないものが私たちのうちあるわけですけれども、理解ではなくて、思いやりではなくてね、悲しむものと共に悲しむ、その悲しみではなくて、裁くに早くということですね。聞くに遅いっていう、こういう状態になっちゃうんです。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。すごく慰められるっていうか、癒される。まあ、これ肉体ではなくてます、その自分のつらい思いっていうかね、している時ですね、それ以上の痛みを抱えている人っていうのは本当に理解してもらえますよね。でその人、そういう人に話を聞いてもらうと癒しを感じます、ね、同じ試練、あるいはそれ以上の試練を抱えて通過されて、大丈夫だよってね、分かるよって言われるとき、本当に分かってもらえてるとね、なぜなら自分以上の傷を抱えてるからということでですよね。ですからイエス・キリストは最も深いところに下られたってありますね。それは私たちの、闇っていうのがどれだけ深くても、それ以上に深いところに行かれて、そしてそういう闇にとらわれているものを解き放つためなわけです。神様にとって難しすぎることはない。しかし神は、 光よりも闇にどうしても執着したいっていう人をね、強制的に引っ張り上げないですから、本当に主の皆を呼び求めるのを待っておられるわけですね。6節、我々は皆羊のように迷って、おのおの自分の道に向かっていった。これ本当に放蕩息子ですね。放蕩息子、放蕩娘です。主は我々すべてのものの不義を彼の上に置かれた。立ち返ることができるってね、放蕩状態から立ち返ることができるっていうのは、その咎、その罪を贖ってくださる方がそれらを処分してくださっているからですよね。ただ私たちは向きを変えて贖いの技を受け入れるということなわけです。彼は虐げられ苦しめられたけれども、口を開かなかった。ほふり場に控えていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように、口を開かなかった。彼は命を与えるために来られた神の子羊だったわけです。ほふられるために来た。命を与えるために来たと。誰も私から命を奪うんじゃない。私は自ら命を捨てるために来たんだと、神の使わされた御子であり子羊でした。彼は暴虐な裁きによって取り去られた。その世の人のうち誰が思ったであろうか。彼は我が民の咎のために打たれて、生ける者の力断たれたのだと。彼は暴虐を行わず、その口には偽りがなかったけれども、これはこの生贄というのは聖なるものでなければならないわけですね。私たちは罪ありで欠陥ありっていうか、黒く染まっちゃっている者たちは、贖いのための生贄にはなれないわけです。もう聖なる捧げ物なので贖うことができるわけですよね。彼は暴虐を行わず、その口には偽りがなかったけれども、その墓は悪しき者と共に設けられ、その塚は悪をなす者と共にあった。しかも彼を砕くことは主の御旨であり、主は彼を悩まされた。彼が自分を咎の供え物となすとき、その子孫を見ることができ、その命を長くすることができる。かつ主の御旨が彼の手によって栄える。ご自身のこの贖いの技を通して多くの人が解放される。罪から解放される。罪の許しに預かることができるということを彼は知っているわけです。彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満足する。気なる我がしもべはその知識によって多くの人を義とし、また彼らの不義を負う。ですね、みんなが義となるわけです。なぜなら自分がその不義を負ってその代価を払うので、多くの人が義とされることになるわけですよね。それゆえ私は彼に大いなるものと共にものを分かち取らせる。 巻いての父はそうした巫女の技を、そして思いと神の御心に沿って贖いの技をやり遂げる、この御子に全て全権を委ねることになるわけですね。彼は強い者と共に獲物を分かち取る。これは彼が死に至るまで自分の魂を注ぎ出し、都がある者と共に数えられたからである。しかも彼は多くの人の罪を負い、都がある者のために取りなしをしたってありますね。今も私たちのために祈り続けておいてくださって、取りなしてくださっていますし、また全世界の罪のために死んでくださったので、全ての人が悔い改めるのを神は望んでおられるわけですよね。感謝します。本当に時は短いというのを私たちは他の学びで知っていますので、この最後の恵みの時に一人一人が悔い改めるかどうかっていうのはね、各自の選択なわけですよね。主の子供として私たちが今傷を受けたりですね、そして試練を通過したりしていますが、これはまさに患難のための準備であり、私たちの魂を清めて備えるために主が使っておられるんだと思います。主は共にいてくださって、そして私たちを慰めてください。で、この慰めをもって将来ですね、数多くの人が通過する試練のうちに、私たちが慰めるものとなれるようにですね、神様のご計画があると思います。主を感謝します。はい、私たちの受ける傷っていうのは、やっぱり主はご計画、主の知恵のもとに、私たちに対する素晴らしいご計画があって、傷つけ、また包んで癒されるとありますんで、目や目やたらにね、傷つけてるわけじゃなくて、本当に立ち止まらせて、癒しの過程のうちに私たちをまた成長させてくださっていると、いうことですね。主を愛する者を訓練し、受け入れるすべての子を鞭打たれるとあります。鞭打たれると聞いたいですけど、主は愛のご計画を持ってやってくださっているわけですね。感謝です。では、お祈りいたしましょう。感謝します。主イエス様、本当に感謝します。私たちのために罪を背負って犠牲となってくださり、ありがとうございます。どんな悲しみも、どんな苦い経験も、どんな試練も、どんな闇も、あなたにとって難しすぎることはありません。あなたは知恵を持って私たちがそのような暗闇や水の中や火の中を通過するのを許されます。あなたがそばにいてくださるので、私たちはあなたに信頼することを学ばせていただきます。ありがとうございます。ますますあなたこそ救い主であり、あなたは私たちを決して離れず捨てず、真実な神であることを私たちはますます悟り確信します。感謝します。ありがとうございます。 皆が称えられますように。今、試練を通過し、また、痛みを抱えている、傷を抱えている兄弟姉妹、どうぞ主を共にいて、慰め、励まし、あなたが共におられることを示してください。あなたが生ける、誠の愛の神であられること。愛と知恵に従って、素晴らしい御業を成してくださっていることをどうぞお示しください。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。